宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ、記念すべき第5回目を迎えました。お相手は
5といえば、昨日車が5万キロのメーターを数えるはずだったのに見逃してしまいました、中澤信之のぶさんです。
車といえば、昨日初めてなんと新車の契約をしてしまいました、イエーイ、たくちゃんです。
車といえば、完全にペーパードライバーのナセルです。はい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
記念すべき5回目となりました。どうですかお二人、
車買ったの、新車を、たくちゃん。
そうなんだよね、初めて新車、今まで中古中古中古中古中古中古、しかももらった譲り受けたもらった譲り受けたみたいな感じだったんだけど、初めてこう怠米をはたいて新車を買うに至って、ちょっとこう契約書を書くのにこうブルブル震えるかなと思ったけど、そんなに震えなかったんですけどね。
ちなみに車種はどんなもんでしょう。
ですね、某今度、F1 に復帰することが決まった会社の車なんですね。
なんかそれはいろんな話がありそうですね。
またじゃあいずれ
話
したいなと思います。
ぜひ、ね、はい。それからですね、前回はテレビの収録入ってましたね。
入ってましたね。なんかみんな若干緊張してましたよね。
非常に緊張してました
ね。今日ちょっと緩めですよね。
そうですね、
前回は緊張感ありすぎたんで、今回ギャップがありますね。なんかそう
そう、前回は緊張プラスハイテンション、
はいはいはい、
そしてハプニングもありましたね。
ハプニングもありで、今回はただのハイテンション。
そうですね。
そうそう、でそのハプニングって
何でしたっけ。
収録してるね、 SD カード、あれの容量がいっぱいになってしまったことに途中で気がつき正確に言うと、収録が結構進んでからあれ止まってるってことが分かり、まさかの再収録。
そうなんですよね、
ありえないですよね。しかも取材受けてるからなんかこっちもあたふたできなくて、あ、もう一回取り直せばいいんじゃないなって軽く言っちゃったんだけど、実はみたいな感じでしたね。
覚えてないと思いながら、
カメラマンの人も結構困ってたよね、あれね。
まだみたいな、もう一回撮るのみたいな感じでしたけどね。
だってあれね、収録の冷房切ってるから、
暑くて
汗ボタボタ垂れてましたもんね。
まあ、ボタボタいい表現かもしれませんね。
マイクの方も多分結構汗かいてて、今ね僕らもこう冷房切ってるんですけど、冷房かけてるとね、音が変な音拾っちゃうので冷房切っちゃうんですけど、大変ですよね、あの仕事ね。
もうなんかね、見ててかわいそうになって、早く冷房つけてあげなきゃって思ってる矢先に、じゃあ撮り直しで、多分僕たち以上にあの二人が撮り直しかよって思ったんじゃないかな。
ね、なんか途中でテープ変えたりしてましたよね。
そうね、
あとバッテリー変えたりしてましたよね。
はいはい、
こんなに撮るとは思ってなかったみたいなことだったんじゃないかな。
すいません、 SD カードのせいです、
はい。まあ、そんなミスもありながらも楽しくやっていきましょう今回も。それでは最初のトピックいってみましょう。はい、それではですね、今日のトピックはですね、たくちゃん。
はい、皆さん今日ちょっと私ネタを持ってきたんですけど、進撃の巨人って知ってますか。
最近話題の漫画でというかアニメ、どっちもやってますね。
そうそうそう、まあ話題なのは基本的に今アニメが放映中なのでアニメなんですけど、
なんかちょこちょこよく聞きますよね。
うんうんうんうん、
なんかコンビニとかにもなんとか進撃の巨人グッズっていうんですかね、いろいろ売ってますね。
実は今私あれにハマっていまして、ここ3ヶ月ぐらいかなハマっておりましてですね、今日はその話題を持ってきたいなと思うんですけど、実はこの間高校生に受けるかなと思って、いや進撃の巨人面白いよねとか言ったら、あんなの見てるようじゃダメだよとか言われてですね、ちょっとショック、あんなの見てるようじゃミーハーだよとか言われてですね、なんか俺こびてるのかなとかちょっと思っちゃったんですけど、まあ何気に今私自身がハマっているとこなんです。で、なんでまあハマっているかというと、まああるところから教えてもらって一回見たらですね、非常に衝撃的で、そこからハマり始めちゃったんですね。 で、まあ、見たことない人聞いたことない人もいらっしゃると思うので少しあらすじをお話ししたいなと思うんですけど、はい、設定はんとですね、まあ、中世ヨーロッパっていう感じの、うん、設定なんですけど、巨人が現れて人類が存亡の危機に。残った人々が巨大な城壁を作ってその中で生活することで一時的な安全を確保する。そして平和の100年、突如壁よりも大きな超大型巨人が現れて、それまで名ばかりの平和が崩壊し、そこから圧倒的な力を持つ巨人、そしてそれに抗う人間の戦いが始まっていくという、そういう、まあ、漫画から始まったドラマというかですね。で、今、はいはい、アニメがやってるんですけども、非常に私が、まあ、ハマったところっていうかですね、私、漫画じゃなくてアニメから入ったんですけど、アニメこの4月から放映で、どうもネットを見ると9月までで終わっちゃうみたい、9月いっぱいで終わっちゃうみたいなんですけど、終わっちゃうっていうか、まあ、途中で終わっちゃうみたいなんですけど、第1話が非常に衝撃的で、主人公のお母さんが、いきなり食われる。なんで？え？っていう感じの、ちょっと普通のドラマとかアニメとかにありえない感じで始まってですね、それをこう、主人公の少年がですね、目の当たりにするんですね。
衝撃的なスタートですね。
しかもなんか食い方がですね、かなりなんていうんですかね、リアルっていうかですね、いわゆるグロいっていうんですかね。そんな感じの食い方があってですね、なんかこうネットとかでもそれがこう話題になってたりするんですけど、で、それを見た主人公は、巨人を一匹残らず殺してやる、駆逐してやると誓って、自分は兵士になって、こう訓練をし始めるというところから、まあ、スタートしていくんですね。
現代版の一寸法師ですね。
どういうこと？
だいぶ無理やりじゃないですか、それは。
話進めていいですか？
はい、どうぞ。
行きましょう。
でも、その、主人公は訓練して巨人にこう、なんかこう、いい勝負を挑んでいくのかと思いきや、その初陣でですね、共に訓練した主人公の近くの人たちがですね、中心人物と思ってた人々がやすやすと巨人に食われていくというですね、なんとも、あれ？期待してたのとちょっと違うみたいなですね、この外され感が非常に私は、はまり込む一つのきっかけになっちゃいましたね。
ちょっとなんか24を彷彿するような感じですね。
そうそうそうそう。私実はですね、まあ24と、エヴァンゲリオンが大好きで、非常に共通点があるなというふうに思っているんですね。うんうん、で、こう私がその好きだったエヴァンゲリオンでいうと非常にこう謎が多い、それからの宗教風っていうんですかね、エヴァンゲリオンってこう背景に宗教があるようなないようなっていうのが一つのこうポイントでもあったんですけれども、そういうところもありますね。それから、エヴァってですね、まあもうご存知の方多いと思いますけど、エヴァンゲリオンが最後にこうですね食われていくというですね、
そこでも食われる
んです。そうそうそう、あの食うというのがちょっと共通点なんですね。で、24は24でまたこう、この人なんかかっこいいな、中心人物だなと思った瞬間にバーンって撃たれて死んじゃうみたいなですね、それがちょっと今日共通点なのかな、私なんかそういうのが好きなんじゃないかなとか。
要するに桃太郎でいうと、あの猿とキジと犬がみんな死んじゃうみたいなこと。
あ、近いかもしれないです。
そこ乗ってくんだ。だって一寸法師と桃太郎でしょ。
それは分かりやすかったです。
で、巨人が金太郎に出てくる熊ですから、
まあ、どうぞどうぞ先へ。
それちょっと拾おうかなと思ったんですけど、いいですかね。で、非常に、これ設定が面白くてですね、まあ、圧倒的な巨人の力から逃げるために、人々はこう壁を作って、その壁の中で生活し、壁の中で安全に生活していくっていう、その前提があって、それがこう、壊されていく。そんな、まあ、物語なんですけども、その壁の外と内側にあるものっていうのが私たちの世界にもあるんじゃないかなと思うんですね。の壁の外っていうのはやっぱりこうリアル、そこに出ていたら自分は食われる、命の危険が本当にあるわけですよね。でもその中にいればなんとなく安全だ、みたいなですね、この目を閉じたくなるような現実にこう目を伏せておきたくなるような、そんなような、まあ社会背景があるんじゃないかななんて勝手に、まあ分析をしたりなんかしてるんですね。私ちょっと前にカエル飼ってるって話しましたっけ、ね、でカエルの餌はですね、こう生きたバッタとかなんですね。でカエルがバッタを食べてる瞬間と巨人が人間を食べてる瞬間が非常に似ていてですね、 あ、でもこの巨人がこう人を食うっていう姿はもしかしたら、あ、現実社会では普通に起こってることな、まあ、私たちがね本当に食べられちゃうってことはないんですけども、うんうんうんうん、でもそういう現実があるんじゃないかみたいなことは思ったりしたんですね。で、その後ですね、こう私はこうなんていうかな、本当は皆さんに見てほしいなと思ってるんですけれども、でもちょっとグロさがあるのでぜひ気をつけてもらいたいなと思ってるんです。で、まあ、今日本当はもっともっとずっとこの後喋りたいんですけど、喋り続けちゃうとですねネタバレをしてしまう危険があってですねネタバレに注意することが大切なのと、あと今日ちょっとお話ししたかったのは私たちならではの視点っていうのを、皆さんにご紹介したいなと思っていたんですね。で、この進撃の巨人ってウォール教っていう宗教が出てくるんですよ。で、さっきも言いましたけどエヴァンゲリオンはエヴァンゲリオンでこう背景に宗教があるようなそんなような雰囲気があって、で結構中心的な人物でニック司祭っていうのが出てくるんですね。で、どうもですねこの物語の中で中世の背景みたいなのがあって、でニック司祭っていうのが出てくるのでちょっとカトリック風、あのキリスト教のカトリック風な感じもなくはないんですけれども、まあ、この人の存在とこのウォール教っていうのが非常にこう現代の宗教観、現代の人々が宗教についてどう考えてるかっていうのがここに現れてるんじゃないかなというのを非常に思ったんですね。で、それの一つ目、そのニック司祭の雰囲気と服装、これがこう現代の人たちの宗教家を見る目なんじゃないかなと思ったんですね。
ちょっと詳しくそこは言ってみましょうか。
なんかですね、こう襟が高くてですね、あの学ランみたいなやつを着ててですね、
はいはいはい、
首からこうなんかあの首飾りのようなのをこう飾っていてですね、そこにこう3つのマークがついてるみたいな、そういうこうちょっとこうおどろしげな宗教なんですね、うん、私もああいうのつけなきゃいけないじゃないかなって思ったりすることもあるんですけど、まあ、あ、宗教をやってる人ってああいう雰囲気なんだみたいなのがこうあるんですね。
ちょっと近寄りがたいみたいな、
そうですね、そういうのがありますね。で、それからこの物語の中ではこの現状を変えたくない人々の代表としてどうも出てくるみたいなんですね。つまり壁の外に出ていって巨人から私たちのこうなんていうかな土地を奪い返すぞみたいな人たちの邪魔をするような、壁は壁でもう守っていこうじゃないかみたいなですね、そういう人たちの代表としてこのウォール教っていうのが出てくるわけですね。
すごいなんか現代社会に共通する部分が見えてきますよね、
うん、というかですね、私がちょっと思ったのは、うん、宗教って本当にそうなのかなっていうのを思ったんですね、うんうんうん、どうもその物語の中ではこう変えようとする、この世界を良くしようとするとか、この世界をこう打ち破っていこうとする人たちを排除しようとしているような、そういう存在として出てくるんですね。
もう完全なる保守派って考え方で大丈夫ですかね。
うん、まあ、あの私あんまりそういう、こうイデオロギー的な言い方は得意ではないのであのそれがいいかどうか分かんないですけど、例えばこう壁は神秘的なものだから、
うんうんうん、
何人たりとも触れてはいけないとかですね。でも後の方になって出てくるのはその壁の中に実はみたいな、これもネタバレなので言えないんですけど、うんうん、こういうのも この人たちが持っている、あるいはですねその人たちがこう隠している、秘密にしている、うんうんうん、神秘的なそういう、なんていうかな、ものを持っている代表として出てくるんですね。それから今ちょっと神秘的って言いましたけども、秘密とか神秘性とか、それから非現実性みたいなのの代表として出てくる人たちなんじゃないかなと思ったんですね。一般の人たちは宗教をやってる人たちのことをなんかこう近寄りがたい、現実離れした、あるいはちょっと特別視しているような、うんうんうんうん、あるいは変わった人みたいな、ちょっと憎しされて変わってる雰囲気を持っていたりするんですけども、彼はですね実は昔は飲んだくれで、家族もそれで失った、でもそこから救われたのがこのウォール教だみたいな、そういう言葉が出てくるんですけど、こういうのもなんか特別な人が宗教に入っていくんだみたいな、そういう宗教観なのかなというのを思ったんですね。
なるほど、すごい 深く読みたくなりましたね。
そうですね、まあ、ウォール教は本当にこうなんていうかな、メインストーリーじゃ全然ないので、うんうんうん、どっかでスピンオフでニック司祭物語みたいなのがあるかもしれませんけど、でもそういう意味ではそういう視点、私なんかそういう、こう、あ、宗教者としてというかですね、牧師としてこれをどうやって見ていこうかなって言った時にそういう視点で見ていると、まあそれはそれで非常に面白く読めたり見れたりする物語だなと思ってます。
もう時間がですねだいぶ押してるんですけど、ちょろっとこれ話付け加えたいんですけど頑張って宗教っていうと、さっきのタクちゃんの話みたいに今の日本だと近寄りがたいとかあんまりいいイメージはないんですけど、神って言葉は氾濫してますよね。反対に、
うん、
秋葉原に行ったらね、神だらけですよね、うん、このギャップって何なんだろうっていうのが僕の中ですごい今もどかしいような感じなんですけど、ウォール教の神は壁？
それがね、神は別にいるみたいなんですよね。神が作りし壁と、神が作りし神聖なる壁という話なんですね。
なるほどなるほど。ちょっとこのテーマもう一回やりましょうまだまだ話足りないですのでもう一度やりましょう。すいません、時間がないので次行ってみましょう。前回の放送でゆるキャラの募集をさせていただきました。現在のところちょろちょろは来てるんですけれど、まだまだ募集しております。そのことに関しましてですね、のぶさんからもっと詳しいご紹介の方をよろしくお願いします。
ぜひ皆さんからゆるキャラ応募していただきたいと思っています。その時にですね、ゆるキャラの名前と、簡単でいいですからイラストと簡単なプロフィールを教えてくれると、それをもとにね、ちゃんとしたキャラクターにしたいと思っています。考えました？お二人は。
え、もちろんですよ。
例えば、
ピーマン。
微妙だな
ピーマンってほらね、
わかりました、お名前はわかりました。だいたいどんな感じの、
感じ、ピーマンの形してる感じで、まあ、キャラクター設定としては、ほら、放送、私たちこの放送をやってるじゃないですか。放送の時になんか言っちゃいけないことがあるとピーってなるじゃないですか。
はい。
だから、なんか誰かがまずいこと言った時にピーって言ってくれる人。ピーマン。
アシスタント的な。
アシスタントっていうか、師匠？
師匠。
師匠。それ言っちゃダメだよ、ピーみたいな。あ、全然緩くないか、それ。
ピーマン師匠なんですか。
あ、ピーマン師匠。
ピーマン師匠。
ピーマン師匠。
で、こう、手にはバッテンマークのついたマスクを持っていて。
そうそうそうそう。
ピーっていう人がいるとこう来てマスクをピタッとくっつける。
そう、だから両手にはバッテンマスクだね。
それすごい緩くないですよね。
ちょっとキツキャラですね、それ。
キツキャラですよ。
あともう一つ親父でしたね。
というピーマンはボツですので、それをはるかに上回る皆さんの、素晴らしいキャラクターを募集したいと思います。絵を寄せてくれるのがちょっと難しいかなと思うんですけど、携帯の社メールでもいいですし、どんな形でも構いませんので、picaste@gmail.com までお寄せいただきたいと思います。お待ちしてます。
もう打倒くまモンで。
はい。ふなっしーも人気らしいですね。
ピーマンは？
はい。
はい。はい、今日は大人気漫画進撃の巨人から宗教性を読み解くというちょっと新しい視点を持ってもらえたのかなという番組でお届けしました。
思いがけずね、深い話になりましたね。
はい、ピカステではですね、目標といたしまして、宗教っぽいことを宗教っぽくなく、宗教をできるだけ普通の感覚で話せるっていうのが一つのテーマで、もう一つは普通のことをちょっと宗教っぽくっていう二つの、まあ、なんですかね、大きなテーマを持って番組をお届けしていこうと考えております。
はい、皆さん今日は私の趣味に付き合っていただきましてありがとうございました。進撃の巨人、別に皆さんにぜひ見てください、ぜひ知ってくださいというつもりはありません。ちょっとグロいので皆さん気をつけてください。ありがとうございました。タクでした。
いや、やっぱね、私は食べるって言えば、おいしんぼあれがいいかな、あの漫画がと思った中澤信之のぶさんです。
食べるよりも僕はどちらかというと作る方が好きなので、クッキングパパの方がいいなと思ったナセルでした。
超宗教コミュニティラジオピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスpikaste@gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。